最近うちの会社でリスキリングって言い出してて、研修多いんだよね。
わかるわかる、うちの会社も同じ。
データの重要性はわかるんだけど、ウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよね。
それならサービシンクに行ってみたら？不動産業界特化のウェブ制作会社、不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよ。
それはすぐに連絡してみるよ。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。今週なんですけどもね、このハガキを先に読ませていただこうかなと思いますけども、ラジオネームとどろき叫ぶさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんが先日京都から東京に戻るって話をされていましたが、まさにその時僕も福岡から名古屋まで新幹線に乗っていました。名村さんは無事に東京に戻られたというのを見ながら、僕は大阪界隈を22時頃だったのですが、見事に雪で徐行になり、なかなか大変な目に遭いました。僕はあまり雪に遭遇することがない地域で育ってただけに、まさか関西とかであんな雪に遅れるとは思ってなかったので、めちゃめちゃ舐めてました。でもなんとか帰れてほっとしてよかったっす。お互い移動は気をつけましょうね、ということでね、おはがきをいただいたんですが、いやそうなんですよ、先日というかもうね、今ね、日本全国あっちこっちもすごい寒さになってるみたいですけども、僕も今週の火曜日ですかね、京都から東京に戻ろうと思ってたんですけども、21時ぐらいの新幹線に当初乗るつもりだったんですよ。で、何時だ、23時何分、10何分とかかな、に東京に戻る予定だったんですけど、なんかでも6時ぐらいの打ち合わせ終わって外見たらもう雪しんしんと降ってるんですよね。なんかすげえ降ってるとかと思って、でその後もう一本テレビ会議があったんで打ち合わせしてたんですけど、終わって今度7時になったらですね、もう京都の市内のど真ん中ですよ。どれぐらいかな、こう3、4センチぐらいふわっともう道路ほとんど積もってるんですよね、雪が。でそれ見てこれやべえとかと思って急いで片付けてね、京都駅に向かってですよ。で21時の新幹線を20時に変更ができたので乗ろうと思ったら、京都駅に到着する電車が10分遅れでしたね。でまあその後なんとか10分遅れで乗れて、で名古屋に着くのにさらに20分遅れたから、定時で30分ぐらい遅れたんですよ。帝国で30分ぐらい遅れて、でまあ、そこから先はね、もう雪を振り切って、なんとか寒い、ただ寒いだけっていう状態だったんで、まあ、静岡とか全然問題なかったんですけども、結局だから東京にはその名古屋までの30分遅れということでね、なんとかもう東京に戻ってきましたけどもね、あれもうちょっと出るのやばかって、僕も最初京都21時の新幹線だったんで、あれそのまま乗ってたらなんか東京着いたらてっぺん越えてたんじゃないかと思いましたけどね。いやー、皆さんの地域の方どうでしょうかね。いろんなニュース見てますけど、雪で大変だとか転んだとかっていうのもいっぱい出てますけどもね、気をつけていただければなと思います。というわけで、元気にいきたいと思います。今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということでね、今週はもう日本全国あちこち、もう10年ぶりだっけ、なんかすごい寒さって言ってたよね。いやもうほんと寒かったもんね。京都はやっぱり寒いですね、盆地だからね。でまあ雪降るなぁと思ってましたけど、やっぱり二十何年前とかに大学で過ごしてた時とかって雪降ったらすごいんですよね。僕その学生時代って大阪で一人暮らししてたんですけども、大阪からまあ京都に行って雪同じように降った時に、大阪はねまあ一日ぐらい経ったら雪が消えちゃうんですよ。雨とか気温とかも含めてね、まあ湿度とかも多分あるんでしょうけども、でもその時になんか雪消えたとかと思ってね、東京から、あ違う、とこじゃない、大阪から京都に行ったら大学着いたら真っ白っていうことがありましたからね。京都ってやっぱ寒いんだとか思いましたもん。電車で40分ぐらいの距離なのに、片や雪が全部消えて、片や雪が全部残ってるみたいな世界でしたからね。いや、まあそういうのもちょっと記憶にはあったんですけど、7時ぐらいにこう窓を開けて見た時ってすごい焦りましたね。幸い京都のオフィスから京都駅までは、 地下鉄とかを順調に乗り継げば、下手したら15分ぐらい着くんですよね、ドアツードアでね。なので、7時なんだか片付けをバタバタして、7時半ぐらいにオフィス出たのかな。でも歩いてる途中にこうスマホで時間変更して、やばいやばいとかと思ってたんですけども、まあ8時だったんですが、実際にはもう7時45分ぐらいには京都駅に着いてたので、まあよかったよかったと思ったんですが、まあそれでもね、結局10分遅れですから、新幹線のホームで待ってたんですけども、雪がね、吹き込んでるんですよね。ツイートにも流れてましたけど、京都駅の屋根ってなんかこう開いてるんで、駅の中にいるのに雪が舞ってるんですよね。一番びっくりしたのは、新幹線のさ、ホームのところにガラス張りになってる待合スペースみたいなのあるじゃないですか。で、その中で寒いから、もうその中でちょっと待ってようと思ったらさ、なんかこうスマホ見てたら前に雪が目の前に降ってるんですよ。どういうことと思ったら、僕入り口のすぐ近くに座ってたんで、人が通った時に雪じゃない、ドアが開いて、そこのドアから、大屋根から降ってる雪が吹き込んできていて、新幹線のホームの中のさらにこう囲われた休憩スペースなのに雪降ってるとかと思って見てましたけどね。いやーもうあの日はもう20時ぐらいでしょ、寒かったですけどね。本当に良かったなと思いました。久しぶりですね、あんなに雪降ってるの見たのはね。まあ東京地方は寒いっていうことでね、別の氷点下ぐらいで住んでたんで雪とか降らずだったんですけど、東京は東京で雪降ったら大変ですよ。もう大きな道路でしし類類と車がひっくり返ってるのは別冗談ですけど、止まってね、動けなくなってるとか斜めになってるとか、もうすごい高級住宅街とか行くと、もうフェラーリだとかなんだとかって超高級車がですね、軒並みもうしし類類と動けないってなってるのを見れますからね。なかなかあれは初め見た時壮観でしたけども、皆さんの地方、今回の雪とかですね、寒さでいかがでしょうかね。風邪ひいたりとかしてないでしょうか。まあそんなところからこちらのおはがきにスライディングしてみたいと思います。ラジオネームパソコンはずっとバイオ一択さんからいただきました。ナムラさんこんばんは。ごめんなさい、ナムさんこんばんは。お正月にナムさんが型破りと型なしのツイートをしていたのを見ました。その違いってどこなんでしょうか。なんともなくずっともやもやしていて、ツイートの解説みたいな感じかもしれないですけども、教えてもらえると嬉しいっす、ということでね、メールおはがきをいただきました。型破りと型なしで、なんか正月になんかのことで書きましたね。ですね、そう、型破りと型なしっていうのってなんか似たような言葉なんですけど、まあ僕がね、お芝居をしていたっていうのもあって、この話はよく言われたんですけども、どっちともね、型っていうか形という字が入ってますよね。で、型破りというのは、形がある人がそれをさらに打ち壊して新しい境地にたどり着くみたいな意味で使われたりしますね。で、一方で型なしっていうのは、ちゃんとした基礎もないのに、なんか新しいことをやってみようとか、これは面白いんじゃないかっていうことになって、まあその瞬間はね、うまくはまることもあるかもしれないけども、長いことやってるとやっぱり基礎がないということで、伸び悩んでしまう。まあそういう人のことを型なしだというふうに言われたりしますね。なので、これが正しいかどうかっていうのとかはね、まあいろいろな意見があると思いますけども、昔からやっぱり基礎がすごく大事だということの例なんじゃないかなというふうにはね、僕は受け止めています。やっぱりそれは何でしょう、ディレクションやったとしてもね、ウェブを作ってても、やっぱり基礎というのは大事なんじゃないかと僕は思ってたりしますけどもね。だから僕がマークアップやってる時にはやっぱり当時仕様書読んでましたもんね。HTML の仕様書であるとか、CSS の仕様書であるとかって読んでましたし、うちのすごい古いというか僕の、うちのね、古いエンジニアとか、うちの会社始める前から友人だったんですけども、その人になんか昔 PHP なんかもう一回ちゃんと勉強したいんだよなと思って、何から始めたらいいとかで聞いたらですね、びっくりしましたよ、その人間。 C からやれとか言われてましたからね。いや、そこまで戻りたくないんだけどみたいなこと思いましたけど。でもまあ彼もやっぱりね、言うのはリファレンスを読んだ方がいいと。それが絶対正しいわけだから、基本的に仕様書ですからね。まあ正しいわけだから、リファレンスを読んだ方がいいよと。なんかいっぱいチップスとかノウハウばっかりとかをね、こう溜め込んでいっても、基本的な動きとかっていうのが分かってないと、いや、やっぱりなかなかうまくいかないよ、みたいなこと言ってたんで、まあそれは僕も CSS とかね、HTML の仕様書読んでたんで、ああまあ確かにそうか、と思ったりしますけどもね。なので、この型破りというのは、あくまでも基礎というような型ですね。型をちゃんと身につけた上で、それを超えるものを作っていきましょうと。一方で、なんかすごく焦ってしまって、なんかこう、ね、まあ、特に今ネットとかで見るとね、いろんなあれが面白いとか、これが面白いとかっていっぱい出てきます。で、それをまあ、つまみ食いしていって、結局なんか、こう、自分の周りのスキル、自分の持ってるスキルというのが全部点で終わっていてね。 なかなかそれをつないでいくことができないとか、まあ結局誰かの真似をしているだけでずっとやってて、真似がすごく上手だけどっていうのはやっぱりどっかで結局行き詰まってしまって、自分で考えなさいとか、自分で新しいアイデアを出さなきゃいけないとか、ね、やり方がそもそもわからないものを自分で突破しなきゃいけないって時になると、困ったと。誰か教えてくれませんかと。僕はわからないんですみたいなことをね、言ってしまって、これが若い時だったらいいんですけどもね、やっぱキャリアを積んでったらそういうわけにもいかないよねというタイミングが来るので、やっぱり基礎というのはどっかですごく身につけておくべきなんじゃないかなと思います。で、まあ、ディレクターにとっての基礎って何ぞやみたいな話なんですけども、もちろんね、プロジェクトマネジメントのスキルとかっていうことを言い出したらね、その通りです。まあ、別にピンボックをの話とかをしたいわけではないんですけども、やっぱりプロジェクトマネジメントっていう話になると、ね、最後はピンボックは一回見といた方がいいんじゃないかというふうに僕も思いますし、PMM の資格を取れとは全然言わないけども、やっぱりそういったね、プロジェクトマネジメントそもそもなんだっけみたいな、単に進行管理でしょとか、なんか予算管理でしょとかね、WBS 引いたらいいんでしょってわけじゃなくて、そもそも何をなしなきゃいけないんだっけみたいな話とかね、プロジェクトのメンバーには何をこうどういうコミュニケーションを取っていって、まあ彼らがどういうふうに動けるようにするべきなのがプロジェクトマネジメントかみたいなね、基礎はやっぱり知っておくべきだと思います。で、そうなってくるとさらになって、基礎は何ぞやみたいな話になると、やっぱ最低限のビジネス知識みたいなものっていうのは、年相応には持ってなきゃダメかなというタイミングが来るんじゃないかと思います。で、これを言う話をすると、いや、俺ね、また本読んでないんですよ。私、名村さん本読めって言ったってなかなか読んでないんですよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ今仕事できてるんだったら、普通にね、普通に仕事できてるんだったら、その方々はきっとちゃんと知識があるんですよ。もしくはちゃんと組み合わせてね、新しいアイデアを出してらっしゃると思います。ただなんか、やれどやれどなかなかうまくいかないっていう方は、もしかしたらどこかで足りないものがあるかもしれないんで、早めにね、その知識をキャッチアップして吸収するという活動をされた方がいいんじゃないかなと僕も思ったりしますけどもね。パソコンはずっとバイオ一択さん、まあ型破りと型なしということですが、こんな感じでよかったでしょうか。またね、ツイートでも、僕のツイートでももし気になることがあったら、こんな風なおはがきいただければなと思います。では、いつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作への疑問質問のおはがきにお答えさせていただきます。じゃあこちらからいきましょう。ラジオネームペンギンさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんはサービスインクの代表ですが、そもそもどうしてウェブ制作会社を立ち上げようと思ったのですかというおはがきです。ありがとうございます。そうですね。難しくはないか。まあ、なんでしょうね。なんでしょうね。って言うとあれですけど。まあ自分が代表でやってみたかったっていうのは多少あると思います。やっぱり。でもね、35の時だから34ぐらいの時でしょ？その当時ね、法人を作るっていうことに対して、すごくいろんなことを考えてたかっていうと、あんまりよく分かってなかったんじゃないかなと思いますね。正直言うと。いや、なんでかっていうとね、これはっきりみんなに僕知らなくてさ、一個すごいショックだったというかさ、ああ、失敗したなと思うことがあるのが、いわゆる創業融資ってあるんですよ。すごく便利な、こう、創業の時だけに使える融資なんですけど、僕そのこと知らなくて、法人を作るっていうのに、じゃあ調べてないんですよね、ちゃんとね、多分ね。で、みんなにこう、法人を立てた後に、創業融資ってどうしたのとかって、あれいいよねって言ったら、創業融資？何それ？みたいな。心の中で思ってるんですけど、言えないんですよね。なんかみんなそうだよ、そうだよ、みたいなこと言ってて、もうやるのが当たり前みたいな空気の会話があってですね。僕、そのことわかんなくて、何の話をしてんだ？何そんな便利なものがあったのとかって、俺全然知らないんだけど、と思ってやってたことがありましたね。後で聞いたらですね、使わなかったの？みたいなことですごい周りからすっごい目で見られましたけども。まあだからそういう意味で言うと、その法人を作るっていうこと自体にはあんまりなんでしょう、すごくこう夢を持ってたとかっていうと、ね、こう、うちの会社のメンバーにとって怒られるかもしれませんけど、当時、会社作った当時ね、その頃はあんまりなんともそんなこと思ってなかったですね。まあだからといってなんか自分が小山の大将になりたいかっていうと、まあそれもなかったんですけどね。まあやりたいことをやろうかなと思って、まあ法人を立てたというのがありますね。まあもともとあと96年、7年ぐらいからね、この仕事をやっていたんですけども、当時は個人事業主という形でした。別に今ほどね、ウェブでフリーランスというか、ウェブを作る人自体がいない時代だったんで、別にその時ってあれですよ。前も言ったかもしれないけどさ、有限会社で資本金300万円、株式会社で資本金1000万円が用意できなかったから、個人事業主っていう形で登録しただけなので、 別にフリーランスになりたかったってわけでも全然ないし、たまたまお客様からお金をいただける仕事だったから、なんか納税のこととか考えてっていうことで、当時なんかそういう話になったから、ね、僕は個人事業主でやっただけなんで、全く今みたいにね、独立したいとか、こう、社長になりたいとかって全く思ってたわけじゃないですからね。まあ、その個人事業主というのを法人なりする形で、まあ、今の会社になったわけなので、まあ、個人事業主でやるよりは、ちょっと腹を決めて、この年齢だし、多分この仕事をずっと続けていくつもりだからと思って、まあ、当時は株式会社にしようと思いましたね。だから当時、人を採用するとか雇うとかってもよくわかんなかったですよね。なんか今ほど、なんだろう、独立はしやすくなったって時代なんですよね。一円企業ってのが流行って、こう、だいぶ安定化落ち着いてきたかみたいな時代だったんで、法人化することに対してのハードルは確かにすごく下がってたと思います。でも、今ほどなんかその独立してどうこうとか、販路拡大をするためにとかっていうことで、クラウドワークスみたいなのも全然なかったしね、どうやって仕事しようかなみたいなことすごく思ってたから、そのことでの迷いはいっぱいありましたけどね。だから、なんだろう。やっぱり自分でやりたいっていうのがすごく大きかったと思います。ただ、あとね、もう一個あったのが、やっぱりなんか不動産業の IT をどうにかしたいって思いは残ってましたよね。ちゃんとありましたよね。正直言うとね、最初のね、3ヶ月ぐらいは、いわゆる普通のウェブ制作会社にしようかと思ってたんですよ。だからどんな仕事というか別に業種業態関係ないね、お仕事を受けさせていただけるみたいなことにした、思ってたんですけども、まあしばらくしてた時にその3ヶ月ぐらいもやもや考えてたら、いや、やっぱり自分の強みは不動産でしょうとかと思って不動産業界特化したんですね。で、僕が一番最初にいた会社に、まあ戻るとかっていうこともなんか一瞬考えたこともあったんだけど、やっぱりなんか僕は個社、一個一個の会社さんの担当者さんと膝を突き合わせて、あだこうだ話をするっていうのがすごく好きなので、って言ったら、まあ独立して、僕が元いた会社は、もう何百社という会社に対してサービスを提供すると。それはもうやってくれたら構わないし、もう上場してるしっていう。僕はそれよりも一社一社のお客様とかを膝を突き合わせて、こうしましょう、ああしましょうっていうことをやりたいって。それかもそれをこう自分の意思とか、自分の勉強してきたとか、こう自分の考えとかっていうのをぶつけて、お客様とやり取りができるっていうことをしたいっていうのがすごく強かったからね。まあそこに至ったんじゃないかなというふうに思ってますけどね。なんかあんまりこう、なんか社会を良くするとかって思ってなくてね。そういう意味で言うとがっかりされたかもしれませんけども。今はちょっと考えてるけどね。社会を良くしたいとかっていうのは、年相応ぐらいにはちょっと考えたりとかしてますけども。なんか CSR とかね。そういうことは考えてますけど。まあそれはうちの子たちがね、お客様に対してちゃんとバリューを提供してて、そういうことを僕は考えさせてもらえるような会社の社長にしてもらってるからね、そんなこと言えるようになっただけなんで、僕自体はまだ未だに現場にいたいなと思ってますし、実際現場にもいますからね、ずっとウェブを作ってたいっていうところが一番最初の根本じゃないかなと思いますけどもね、そんな感じでございます。はい。では次のおはがきに行きましょう。こっちにしようか。ラジオネームゆたぽんさんからいただきました。名村さんこんばんは。僕は20人ぐらいの制作会社に所属しています。部署の上司が営業系の人で、営業やクライアントワークは本当に感心するぐらいすごい手腕です。で、制作会社にいるぐらいで作るスキルもあるのですが、もう10年以上は手を動かしていないので、なんとなく知ってる系なんです。HTML を作るにしてもドリームウィーバーを推奨したり、ワードプレスよりも MT の方がいいよというような話とか、そもそもシステム化は自分が苦手なので、今時の作り方をしようとすると、そんな無駄なことする必要はあるの?みたいな一言が必ず入ってきます。その方は46歳で、僕からは15歳ぐらい上で、でも上司で。話をしていると、またこの話か。と思うようになってきて、だんだんげんなりしてきているのですが、この対応どうしたものでしょうか、というね、おはがきをいただきました。なるほど。なるほどというか、46歳ということで、僕と一個しか違いませんね。いや、なんでしょう。これを聞いてらっしゃる方々の中では、今日ね、このラジオ聞いてる子たちの中では、これが老害か、とかでもしかしたら思ってる人いるかもしれないですよね。 いやー怖いですね。こういうふうに若手から、若手って言ってもこれ15歳って言ってるから30歳、30、31ぐらいの方でしょ？ユタポンさんがね。その方からね、やっぱ46歳は老害と思われてるんじゃないかと思うと、なんでしょう、こう心臓をなんか握られてるような嫌な汗をかいてくる感じがしますけども。いや、難しいですよね。この現場のスキルを追い続ける。特にこう営業系の方とかクライアントワークっていうことなので、まあ、ちょっと話を、先に、なんでしょう、余談から言うと、僕はディレクターという仕事の中には、いわゆる営業系が強い、もしくは営業系から上がってきたという方と、まあ、僕みたいに現場上がり、作り手側の方からディレクションをやってるという方っていう、二ついると思ってるんですね。なので、営業上がりの方はやっぱり企画を作ったりとか、見積もりをどうこうしたりとか、お客さんとグリップするとか、まあ最終的に受注を取るとかっていうところがすごく強かったり、まあプロジェクトになっていっても、こうクライアントワークの中で、もしプロジェクトに無理があるとか、追加の予算があるとかっていう時には、よし、行ってくるぞつって、で、お客様に対してこうしていただけませんかみたいなことが得意。一方で、まあ僕みたいに現場上がりの人間っていうのは、クリエイティブのメンバーとの会話がね、上手だったりとか、まあ気持ちがわかるからとか、伝え方が上手だとかっていうことで、まあいいものを作っていく中で、現場のコントロールの方が上手みたいなタイプだと思います。で、この、ユタポンさんの上司の方というのはきっとまあ営業系の方なんでしょう。で、現場もやってらっしゃったということなんでね、その中でやっぱり営業系が得意ということですから、どちらかというとも好き嫌いで言うと営業系の方が得意だったんじゃないかなと思いますね。まあ僕とは真逆なタイプだと思います。でもそういった方々ね、方々がですよ、現場のやっぱり実装スキルを学び続けるってまあまあ難しいですよ。僕だってもう、なんでしょう、まだ現場に多少いますけど、物作ることはだいぶ減っちゃったもんね。まあだからそういうのもあって、ツイッターなるとか、まあね、それを含めた SNS とか、そういうのを見たりして、あ、最近こういうものかと思ったら、まあ自分のパソコンでね、そういったものツール入れたりとか、サーバー立ててこちょこちょいじったりとかっていうことはたまにやるようにしてはいますけど、そうじゃなかったら大変ですよね。で、まあそれでね、しょうがないですよって言ったらね、このユタポンさんの気持ちはどこに俺の気持ちをぶつければいいんだって話になると思うので、その方がね、多分思ってらっしゃるのは、わからないんだったらわからないでいいから、そんな余計なこと言わないでくれって多分思ってるってことですよね。これ、ね、行間を読むときっとそういうことだと思いますけど、いや難しいですね。やっぱりその間の中間の方とか、15歳離れてらっしゃるって言うんだったら、その間の中間の方とかいたりするんですかね。あ、でもいないかもしんないな。わかんないですね。20人ぐらいの制作会社さんだったらいないかもしんないね。僕の会社で、例えば僕の下にいるディレクターの子って、未経験から入った子って言ったら、多分僕と15歳以上多分離れてると思うんですよね。だからその間に中間の方はいないですから、まあ直接ね、僕と一緒に仕事してるので、まあそういう意味では大変だなと思いますけど、そう、間に人がいらっしゃるんだったら、まあその特にクリエイティブ系の方が間にいらっしゃるんだったら、まあその人を通して、もしくはその人を含めて、こう、その上司の方と話をするというのが一つだと思います。まあクッションになっていただいてね。まあ、あとは、まあ、ドリームウィーバーが悪いとは言わないですけど、まあ、今はもう HTML を書く方といったらね、もうエディターゴリゴリじゃないですか。統合開発ツールとか、ね、まあ、そこら辺に多分なっていくとは思いますから、その中で、まあ、ドリームウィーバーは何でも言いますけど、悪いとは言わないですけど、僕も作ってるのってもう、ビジュアルスタジオコード使ってますもんね。ドリーはもう長いこと使ってないんじゃないかな。CS6 ぐらいからもう使うのやめちゃったんじゃないかな。だからので、今の作り方とかっていうと、あとこれはどうですか？勉強会やったらいいんじゃないの？社内で。その上司の方も巻き込んで、最終的には、この方が、上司の方が営業系だっていうのであれば、コストメリットがあるって話に持っていって、最近の作り方はこうするとコストメリットがあるとか、早くできるとか、こう、そういった、なんでしょう、効率化？あとは、コストダウンとか、そういったところに話を持っていって、実際にはその営業の上司の方、営業じゃわかんないのか、営業系というか自分のご上司の方か、に向けた社内勉強会なんですけども、こう、外からパッと、なんか薄く見ると、なんか新しいツールの勉強会っていう体を取って、そういったコストメリットがあるんだっていう話をすると、なんか、まあいい話をしてんな、みたいなところに持っていくと、もうちょっと話を聞いてくれるようになるんじゃないですかね。多分なんか新しいのを その方がその当時現場で手を動かしてた時のやっぱ成功体験がすごく残ってると思うんだよね。 ね、それでうまくいった。当時はそれですごい効率化ができたとかっていうことが、やっぱりね、すごく頭に残っちゃってるんじゃないかと思うんだよ。なので、こう、まあ、それをね、アップデートしないの老害だって言われたらもうその通りでございます。もうそれ言われたら、でも、老害だからって切って捨てたらユダポンさんは救いがないので、どうにかしなきゃいけないってわけですよね。なので、やっぱりね、こういう風な使い方をすると、作り方をすると、こういうツールがあるので、最近こういうのをやってて、それを使ってる私じゃなくて、俺たちというか、この部署かっこいいっすよね、みたいな形で、こう、その上司の方も巻き込んで、上司も含めた俺たちがそういう風なツールを使ってる会社の方がイケてる制作会社じゃないっすかみたいなテンションでやると、なんかその上司の方はニコニコしてくれて、新しい使い方俺知れたし、客先で結構ドヤ顔で言えるみたいなね、話に持っていくとうまくいくんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけど、どうでしょうかね。うまくいきそうですかね。ユタポンさん大変だと思いますけど、一応そんなアイデアで突き崩してみていただければいいんじゃないかと思いますけど、またうまくいったかいかなかったか、ぜひ感想を教えていただければ嬉しいなと思います。ではもう一枚行きましょう。ラジオネーム皆口ゆかりさんからいただきました。名村さんはじめまして、皆口ゆかりと申します。ポッドキャストをいつも聞かせていただいています。私は新卒でウェブ制作会社に入って今4年目なのですが、今転職活動をしています。都内在住で都内の制作会社を受けているのですが、実は書類で落とされることがかなり多く、最近とてもへこんでいます。4年のキャリアを書いているつもりですが、やはり新卒4年ぐらいでは、4年ぐらいのキャリアというのはあまり採用したいとは思えないのでしょうか。もう少しこの会社でキャリアを積んだ方がいいのでしょうか。ぜひアドバイスをいただければと思い、おはがきさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。ということでおはがきをいただいたんですけども、これははっきりしてるんですけど、その書類の書き方ですよね、おそらく。4年のキャリアで落とされるってことはないと思いますよ、制作会社で。まあ、すごい、なんでしょう。わかんない。すごいでかい広告代理店とかに入りたいとか言ったらまだ別かもしれないですけども、とかすっごい有名な制作会社ね。トップの人がすごい有名な制作会社さんとかあるじゃないですか。そういったところはまた別かもしれないけども、4年のキャリアで新卒4年目だから落とされるってことは多分基本的にはないですよ。それで書類ダメみたいなことは多分ないので。要は、ご自身が何をやってきたかっていうことが、読み手側の方が分かってないんですよ。分からないというか、分かってないというのは、分からない書き方になってる。もっと言うと、書類の時に、まあ、志望の動機とかって書いたりすると思います。単に職務経歴だけじゃないところね。そういったところで、なぜその会社を受けたいのかとか、私がその4年経ってね、次の転職の時にどうなりたいのか、何を学んでいって、どういったキャリアを積んでいって、まあ、例えばデザイナーなのかもしれないし、僕みたいなディレクターなのかもしれないし、で、それによって何を成し得たい、だから御社を受けてるんです、みたいな話が、多分ね、わからないんですよ、読んでても。この子なんか何をやってきました、やってきました、やってきました、やってきました。だから転職活動してます、みたいな感じに受け取られてるんじゃないかなと思いますよ。そうじゃなくて、こう、書類選考で落とされることがかなり多いっていうことは多分ないと思います。ちゃんと目的、もしくはさっき言ったみたいにすっごい大手ばっかり狙ってるかってことかもしれないけどもね。ただ、都内の制作会社を受けてて、書類で落とされることはかなりありますっていうと、そんなにじゃあ都内だけでもむちゃくちゃ有名な制作会社ってかなりあるかっていうと、まあわかんないけどさ、何をもって有名かっていうのはわかんないしね。でもそんなにあるわけじゃないと思うんだよね。で、そうなった時に、まあ、どれぐらいの規模かとか、いろんな条件が分かんないところではあるけども、もうでも間違いなくそうだと思いますよ。ご自身が今回の転職で何をしたい？逆に言えば今辞める理由って何なんですか？で、それで次の制作会社に入った時にどうなりたいんですか？で、そのためになんでこの会社を選んだんですか？みたいなところが、もうちょっとはっきり、こう練って文章にしていったら、多分、あ、そういうことなんだ。じゃあ、うちに、で、一回話を聞いてみようかなとか、っていうのが多分引っかかると思うので、その書類、特にその志望動機であるとか、まあ今までのキャリアを経て何になりたいのか。今までやってきたことの積み重ねとして次こうしたいから多分転職しようとかと思ってると思うんだよね。まあもしわかんないよ。ブラックだから辞めるとかそういうのかもしれないんだけども、まあそれでもですよ。仮にもしブラックで、だから辞めたいとかっていう理由だったとしても、そのこと書いても、こう、先行する側は今の会社がブラックだから辞めたくて転職して御社に希望してますって言われても、うんってしか言えないですよ。そうか頑張れとしか、それを言われてもうちがどうかってわかんないしみたいな、うちじゃなくていいじゃんみたいな、ホワイトだったらいいんでしょみたいな話って思っちゃうので、なのでそれではなくて、やっぱりなんかその中で本当の理由がもしブラックとかしんどかったとかいろいろあったとしても、次に行く会社にとって私がこうありたいとかこうしたいですとか、その会社でこんなことをしてみたいですとかっていうことをメインに書くと、多分書類で通るとか、書類で落ちるかっていうことが多分減ってってお話をできると思います。ただですよ、 それが書類で頑張って書いた、よし面接に行ったって時に同じ話をするとか、その自分の中でその何を次をしたいかってことがちゃんと自分の中でこう、腹落ちをしてなかったら、で、なんか書類でいいことを書いてらっしゃったんですが、実際どうなんですかみたいなことを言われた時に、いやー、わわわわってなってしまうと、え、思ってたこと書いたんじゃないのってことになっちゃうので、次はちゃんと面接に行ってもですよ。だからもっと言うと、本心、自分が今回の転職で何のためにやろうとしてんのかなとか、どんなキャリアを作りたいかなと思って、今回の転職をしようとしてんのかなってことが、やっぱ腹落ちするまで煮詰まってなかったら、表面上だけだとなかなかね、通らないってことになるんじゃないかなと思います。なのでそこを深掘りしていただいたらいいんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしていただいて、もしよければ、うちでも絶賛いろいろ人募集はしておりますので、うちにも募集をかけていただ、募集を、じゃない、応募をしていただいたら大変嬉しいなと思っておりますのでね、ぜひ参考になればと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。エンディングなんですけど、皆さんにも お詫びです。先週まで告知をさせていただいておりましたディレクター談義ボリューム18なんですけども、当の当日ですね、もうちょっとどうしてもですね実行ができなくなってしまいまして、キャンセルというかですね延期という連絡をさせていただきました。本当にすみませんでした。まあツイッターでね、参加しますって言っていただいた方とかにはいろいろご連絡もさせていただいたり、ドアキーパーの方でもそういった告知とかメールもねお送りをさせていただいたんですけども、別に僕とか長田さんが体調崩してなんか入院したとか全然そういうわけじゃありませんそういうわけではないんですけども、もうちょっとどうにも手が離せない状況になってしまって、夜ちょっと僕も長田さんもどうにもこれはちょっと無理だということでね、今回延期をさせていただきました。本当に申し訳ありませんでした。ただですね、今回のテーマですね、中年ディレクターは人材育成にどう向き合うという内容なんですけども、これは僕とも長田さんもね、自分たちがそういう年齢だからというのもあるんですけども、参加をいただく方の中でもね、結構それに興味があるっていうことを言っていただいてたので、次回やろうと思っています。で、次回はいつなんだってことなんですけども、3月ですので、普段はね、隔月でやってるんですけども、1月の回を飛ばしという形にさせていただいて、3月に開催をと思っています。ちょっと今日程調整をしているところなんですけども、日程決まり次第改めてご連絡をさせていただければと思っていますので、次回また参加をしていただければなと思っております。ということでね、日本全国あちこち寒い中ですけども、風邪ひかないようにしなきゃなと思ってますけどもね、この寒さはいつまで続くんでしょうかね。雪とかね、東京はあまり今年降ってないので良かったなと思ってます。普段ね、僕東京で車乗ったりもすることがあるので、こうそこだけ気をつけなきゃと思ってますけどもね、皆さんもぜひ気をつけて、風もひかずに、車でなんかどうこうとか、雪で滑って骨折とかね、そういうこと絶対しないようにね、言うとなんか縁起良くないですね。ダメと言わない方がいいですね皆さん体調に気をつけて頑張っていきましょう。はい、ということで、この番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify の配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手ナムラ真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
うちの会社、顧客情報がなんでエクセル管理なの？
うちの会社、同じ情報なんであちこち入力しなきゃいけないの？
不動産会社ってデータの扱いが多すぎる！
そう、不動産会社にはデジタル化されていないデータがたくさんあります。
不動産会社のデータ利活用のコンサルティングなら
サービシンク。